皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今日は6月最後のポッドキャストなので、 DLS に来た質問メールに答えていきましょう。私に質問した人は毎月最初の土曜日にやっているハッシュタグ愛さんとティータイムという Facebook ライブで質問受付をしているときに聞いてもらうか、このようにポッドキャストでお答えしていきます。個人的にメールにお答えすることは現時点時間がなくてできていないのですが、 DLS セミナー参加者はセミナー内では Q&A の時間を取っているから、そちらも使ってくださいね。さて、今日の質問は肩甲骨について。メールを読んでみましょう。肩甲骨を寄せるとしまうという注意は何が違うのでしょうか？私にとってこの2つは一緒だと思っていたのですが、肩甲骨を寄せると考えても肩甲骨がしまわれてないことに疑問を持っています。また肩甲骨を寄せてエクボを作りなさいという注意があるのですが、肩甲骨にエクボはできて良いのでしょうか、ということでした。まずね、どの注意、どの国でもそうだし、どんな立派な先生もそうだけれども、その人特有の言い回しとか、その人がその生徒に向けて言いたいことというのがあります。例えば、私が今一番手を焼いている金曜日6時のボディコンディショニングクラスにいる4人。もうね、金曜日が憂鬱になるくらいやる気のない4人が集まっちゃってるんだけども、親がまで NSC で連れてくるのよ。まあ、それを置いといて。そこに2人、パワーで踊ってしまう子たちがいます。1人はテクニックも強いけど、パワーで踊ってしまう子。もう1人はテクニックが弱いゆえに、筋肉を固めて踊ってしまう子。結果としては力んで踊っているように見えるから、この子たちはリラックスして踊りなさいと言われます。テクニックが強い子はそれができるけれども、弱い子がリラックスしたら自分をホールドできないから全然踊れないという問題が生まれてしまいます。テクニックの強い子が先生にリラックスしなさいと言われたら、もっと手足を遠くに伸ばして伸び伸びと踊ろうと考えるべきだし、テクニックの弱い子であれば、お腹とか内転筋とか自分が抜けちゃう部分が抜けてないかを再確認し、それが入れば自然と肩や太ももの力が抜けるっていう理解をする必要がある。同じ注意でもどこに原因があるかによってどう対処したらいいのかが変わるってことね。メールの質問に戻るけれども、肩甲骨を寄せるとしまうという注意の違いは、それを口にした先生に聞くのが一番手っ取り早く失敗のない対処法です。だって私はその注意を口にしないから。先生たちも忙しいので、できればその日のレッスンの終わりにバーレッスンのどこどこで肩甲骨を寄せてと言われたのですが、分からなかったので、再度ご指導をお願いできますかと聞く。わからない注意を先生に聞かない人ってかなり多いです。逆にレッスン終了後、私が言った注意でないことを聞いてくる人もいます。この前のキッズセミナーでもありました。よくできたところはどこどこです、じゃあ逆に努力すべきところだなとか、弱点だなと思ったところは、少し考えた後ターンアウトをし続けることです。はい、そんな注意クラスでしましたっけ？そう聞くと生徒は、いいえ。じゃあなんでそれが弱点だと思ったの？お母さんが撮ってくれたビデオを見て言える、そう思ったの？私や優子先生に言われた注意で頭に残ったことはなかった。そうするとわからないというか、隣でこの会話をビデオに撮ってるお母さん、気まずい沈黙。多分普段のレッスンでダーダーとしなさいと言われ続けているんだろうね。もしかしたらコンクールのジャッジシートというの、あれに書かれていることまだなのかもしれません。いつも言われている注意はいつものレッスンで直しましょう。セミナーに参加するならば、そこで新しいことを吸収していきましょう。すぐ聞くということ、それはとても大事ですので頭に入れといてね。ただし質問するマナーというのもありますから、それは脱質問下手っぴ、上手に先生に質問する方法というブログを参考にしてください。 DLS サイトの右上、虫眼鏡マークで質問と入れると出てきます。生徒たちと長年仕事をしていると、伝言ゲームのように生徒が解釈を間違えるケースや聞き間違えた場合もあるのに気づきます。先生が〇〇を使えと言ってたけどわからないと言われた場合、私はどこで、どんな感じに、誰にと聞きます。どこでというのはステップの名前とか、バーなのかセンターなのかの違い。どんな感じにというのは筋肉名を言われたのか、それともここって触られたのか。 90% は多分ここって触られたってくるので、その場所はね、こういう筋肉だから違うよとか、こうして欲しかったんだろうねとか、この場所はここだけどこっちの筋肉がこう動かすよねとか、そういう説明ができます。誰にというのはキーワード。あなたに言った注意なの？それともクラス全体で他の子に注意してた言葉なの？指導者は生徒に合わせて言葉を変えて、その子が分かりやすいように説明するということをします。だからね、誰向けに言ってる言葉なのかを理解しないと全体的なピクチャーは見えてこないよね。昨日もあったんだけれども、この先生が方向筋を使えって言ってきたんだぞ。で、誰に向けてって言ったらクラス全体に。まずあなたは筋肉を固めて使いすぎる傾向があるよね。うん、 で、今方向筋の怪我をしてるよね。うん。クラスにその怪我してる子って何人いる？私だけ。じゃあそのクラス全体の注意当てはまらないと思わない？思う。終了。ちなみに私は肩甲骨を寄せるエクササイズもするし、しまうトレーニングもします。寄せるエクササイズでは肩甲骨と背骨の間についている腰頸筋という筋肉を鍛えたくてやってます。スタンスの本のエクササイズでも紹介してるね。しまうっていうトレーニングもしますが、これは教師のためのバレエ解剖学講座モジュール3で上半身の解剖学を勉強するときにウイングになってしまうダンサーへの指導でお話ししています。ウイングになってしまうダンサーへの説明、そしてエクササイズもブログで書いてるから、教師講座を受講していない人はそちらを参考にしてください。だから私にとって寄せるも正解だし、しまうも正解だけど、タイミングやってることによっては寄せるは不正解で、しまうも不正解になるんです。その後の肩甲骨を寄せてエクボを作りなさいという注意があるのですが、肩甲骨にエクボはできて良いのでしょうかというのだけれど、これは聞いたことがないのでお答えできません。先生に聞いてください。てかさ、エクボって何と思ってこの記事のためにリサーチしたんだけれど、顔にできるものをエクボっていうらしく、10から40% の人にエクボがあり、遺伝も強いし性別もかなり関係してくるというのが分かってるそう。だから肩甲骨にエクボというのももしあるとしたらよ、トレーニングや使い方などの問題ではない気もしますけどね。ということで、これが今回の私の答えでした。まとめてみると、わからない注意、特に言い回し的な注意はその先生に聞いてみましょう。その人に合わせた注意とか、こういうふうに言いたかったのよということをレッスン後に教えてくれるかもしれません。質問されるのを気になる先生は少ないですが、マナーがあるので、それは先ほど紹介した記事で学んでください。最悪、質問をして逆切れをした先生がいた場合、早急に新しいスタジオを探すことをお勧めしますが、先生がすでに何度も説明していることを再度質問したんだったら、自分のせいかもしれないからね。それはわかるよね。最後に、肩甲骨はしまうときと寄せるときがありますということを頭に入れて、このエクササイズでは何をしているのか、この腕のポジションだったらウイングしていいのかを考えるようにいたしましょう。では今週のポッドキャストはここまで。7月1日のブログでは8月9月の毎日セミナースケジュールを発表がありますので、そちらを狙っている人はお見逃しなく。ハッピーランシング、佐藤愛でした。